はい、皆さんこんにちは。今回ね、このセッションでは、スケッチで何ができるのということで、スケッチの魅力をご紹介していきたいと思います。まずは自己紹介をさせてください。先ほども紹介ありました通り、今日は岡山から、やってきました久保木と申します。普段は、システム屋さんで、UI デザインであるとかウェブ関係のデザインをしておりまして、あとプライベートでこうしたスピーカーとか、あと書籍の執筆とかもしております。で、これが著書なんですけども、一番最近の本が、左にある、イラストレーター&ベクターの教科書という、本でスケッチの書を、担当しました。で、一番右にある、南にある本があると思うんですけども、これ電子書籍で、個人で、スケッチの本を書いております。はい、というわけで、本日の流れはこんな感じでいこうと思います。まずはスケッチの特徴をざっと、ご紹介しまして、その後スケッチで何ができるのというところで、機能について紹介していきます。で、最後にまとめに入っていきます。はい、じゃあ、まずはスケッチの特徴ということで進めていきますが、この中でスケッチを使ってるよっていう方いらっしゃいますか？一人ありがとうございます。一人でした。はい、ということで、ちょっと今回はショートセッションなので、ちょっと駆け足でいきますけども、はい、まずはちょっと特徴から見ていきます。まずスケッチはベクタードローイングツールです。種類でいうとイラストレーターとか、あとビットマップ編集のないファイアーワークスみたいな感じですね。はい、で、スクリーンデザインに特化をしています。もともと UI デザインをするためのツールだったんですけども、それがウェブデザインであるとか、あと、このスライドも実はスケッチで作ってまして、まあ、そういったデザインに向いているというツールです。はい、で、機能もそのスクリーンデザインに特化した機能がたくさんありまして、たくさんあります。で、その印刷とかまたそういう機能って全くないので、機能がすごくコンパクトにまとまっています。で、学習コストも割とその少なめでして、まあ、よく直感的に使えるとかって書かれてるんですけども、割とパワーポイントとかキーノートとかを使われたことがある方とかは割とすんなり入っていけるんじゃないかなと思います。で、表現力は CSS に変換できる程度みたいな感じでご紹介されるんですけども、この四角を見て大体こうスタイルシートこんな感じかなっていうのが大体想像できるんじゃないかなと思います。で、表現力が限られますんで、割とそのシンプルな装いで、デザインをすることができます。まあ、ただどこにでも変態はいるものでして、これスケッチで描かれたイラストレーションなんですけども、こんなことをする人もいます、はい。で、先ほど機能が少ないと、言いましたけども、実はプラグインが、豊富にありまして、ない機能は自分で作るみたいなちょっとエンジニア文化があったりします。今公開されている、動くか動かないかも含めて大体250以上は登録されているんじゃないかなと思います。はい、というわけで、では早速そのスケッチで何ができるのというところで、お伝えしていきたいと思います。はい、スクリーンデザインなら何でもそつなくこなすんですけれども、今回は、ワイヤーフレームと実装の部分についてちょっとフォーカスしていきたいと思います。まずはワイヤーフレームの部分です。ワイヤーフレームというと情報設計の部分で大切な作業なんですけども、そのワイヤーフレーム自体を作ることっていうのはあんまり時間をかけたくないと思いますよね。で、あとそのデザインを入れる前にできるだけその位置であるとかをフィックスさせたいという、いうことがよくあると思います。で、まずはその制作に時間をかけたくないっていうところで、レイアウトを楽にする機能がレイアウトグリッドというのがあります。で、こちらがブートストラップとか皆さん使われたことがあると思うんですけども、あれに使われているグリッドシステムと同じ、グリッドを表示することができまして、ウェブデザインで大体このグリッドシステムを使って、デザインされることが多いと思うんですけども、それにのっとったグリッドで簡単にデザインができるというような機能があります。で、あとダミーを入れてるっていうときに、プラグイン、コンテントジェネレーターというプラグインがありまして、どこかからこうダミーを取ってきたりとか文章を取ってきたりとかっていうことなく、プラグインを実行するだけで、こんな感じで、写真であるとか名前とかメールアドレスとかを入れることができます。ただ一つだけ欠点がありまして、日本語がないという、英語しか入らないというところなんですけども、雰囲気を見るだけでも、十分使えるプラグインだと思います。 で、まあ、大体できたなっていうところで手っ取り早く確認したいというところで、まあ、プリントしたりするんですけども、まあプリントせずにローカルシェアリングという機能がありまして、これはスケッチをサーバーにして、ブラウザーからそこにアクセスするとそのアートボードを確認できるという機能があります。ですのでとりあえずこうパソコンの中でできたちょっと他の人に共有しようっていったときはそういう機能を使って、ブラウザーで確認ができると。でブラウザーを使いますので、OS とかデバイスに関係なく、Android で見たりとか、Windows で見たりとかっていうこともできます。はい。であとはその実装までの認識を ずれを最小限にというところで、これ実際はスケッチの機能ではないんですけども、プロトタイピングツールを使いましょうというところで、そういうプロトタイピングツールと連携できるプラグインがあります。で、プロトタイピングツールっていうのはどういったんでしょう、事前にこう紙芝居をするような形で、ここをクリックすると次の画面に行くっていうような、紙芝居を作るような、まあ、ツールと思っていただいたらいいんですけども、そういったツールと連携できる、要するに一旦書き出してアップロードするっていうのをプラグインで一発でやってしまうというようなこともあります。はい。で続いて実装部分です。じゃあですね、スライスはさっさと終わらせたいと、で作ったそのままをコード化したいとか、あと指示書の作成を省略化したいとか、まあ、こんな感じで、ご紹介していきたいと思います。はい。まずはスライスですね、まあ、書き出しはお手の物って書いたんですけども、実は、スケッチにはスライス と書き出し設定という2つの、書き出しの仕方があります。でスライスって実はあんまり使わなくてですね、書き出し設定の方を使うんですけども、スケッチの方では1つのレイヤーに対して複数のフォーマットであったりとか複数のサイズ、あと幅を指定したりとかで、そういう柔軟な、書き出しの指定ができます。で、先ほどイラストレーターのところで高橋さんがいろいろアートボードとかを使われてたりしたんですけども、もうそんなことなく、まあ、標準の機能で、この複数書き出したりとか、あとサイズを変更してもレイヤーそのものに書き出しの設定をしているので、特にサイズの変更が不要だったりとか、もう書き出しに関しては、おそらく、他のツールより群を抜いて便利になっていると思います。はい。で作ったそのものをコード化という、まあ、これ実はフォトショップとかにもあるんですけども、レイヤーそのものを、CSS プロパティとして取得することができます。 ですのでドロップシャドウをしているのをこういちいち、レイヤーをクリックして数値を見てコード書いてっていうことは、する必要はありません。であとプラグインにはなるんですけども、CSS スプライトとかですね、生成したり、できるプラグインとか、あと色だけ取得したいっていった時に使えるようなプラグインもいっぱいあります。はい。で、指示の書き込みは不要というところでスペックシートを書いたりすると思うんですけども、実はブラウザーで、確認できるように書き出してくれるプラグインがあります。ですね、ブラウザーを使いますので、もう Windows でもスケッチを持ってない人でも、Windows の人でも、スペックを確認する、まあ、そういった、スペックを確認できるように、書き出しができるプラグインがあります。はい。じゃあ、ちょっとだけ、デモをしたいと思います。はい。まあ、これがスケッチの画面なんですけども、まあ、先ほどの、グリッドレイアウトであるとかちょっとその辺をやっていきたいと思います。はい。まずはちょっとアートボードを入れます。で、スケッチの場合はアートボードプリセットが、まあ、たくさんありまして、まあ、こういった感じで一発でアートボードたくさん入れれます。で、これで、はい。でこれが、グリッドレイアウトです。レイアウトグリッドです。で、まあ、これに沿ってデザインをしていくんですけども、まあ、こんな感じでスナップしているのが分かるでしょうか。結構簡単にスナップするので、こう、まあ、適当にやってもちゃんとできるというところですね。で、ここにダミーを入れます。すいません、これはプラグインの種類が違いました。 まあ、こんな感じで一発でダミーを入れることができます。で、あと書き出しのところなんですけども、ここですね、ここで書き出しの設定ができるんですけども、こんな感じでいっぱい増やせる、増やして、例えばここのフォーマット SVG にしましょうとか、でここの倍率を、2倍にしましょうとか、で幅を512ピクセルに、限定して書き出しましょうとか、まあ、こんな感じで、設定ができます、はい。でもう書き出しはこの書き出しのボタンをポッと押すだけでどこに保存しますかっていうのが出るので、あとはいっぺんに書き出すをすることができます。で、続いてはローカルシェアリングっていう機能なんですけども、まあ、ここにこのローカルシェアリングっていうメニューがありますので、クリックすればこんな感じで、ちょっと内容がないので真っ白になってますけども、こんな感じでアートボードの一覧が見れて、ここでタップすれば、こんな感じでブラウザーの中で確認をすることができます。はい。で、最後に、もう一つありましたね、これ、プロトタイピングツールのプロットっていうグッドパッチさんがサービスしているやつなんですけども、ダミーというかサンプルをちょっとアップロードあらかじめしておいたんですけども、こんな感じでここをタップするとこっちに行きますよっていうような、まあ、設定をしておいてやると、これでポッとやるとこんな感じで繊維が見られると。で、まあ、なぜこれがいいかっていうと、事前にこう動いているものを見ていると、この下にボタンが足りないなとか、そういうことが、あらかじめ分かりますので、まあ、ワイヤーフレームでどこまでするかっていう話はあるんですけども、できるだけその情報設計の部分で、取り残しがないように、するという意味でこういった、プロトタイピングツールと連携した使い方っていうのがおすすめです。はい。で、最後がと先ほどのスペックシートのやつですね。こんな感じで HTML で書き出しているのでブラウザーで見ることができます。で、例えばこうクリックすればサイズであるとかで、ここに CSS のプロパティであるとか、あとこの書き出しとか実はこの中でできたりします。ですので、スケッチを持ってないっていう人にちょっと データというか、もうこれ実装してよみたいな感じで渡すときに、使えるというツールになっています。もうプラグインポッと入れてパッと書き出すだけという、非常に便利な、やつです。ですので、こんな細かい通知はこいつに任せて、ちょっと気をつけてもらいたいところとか、伝えとかないといけないようなところに、こう労力を割くというような形で使ってもらえるとありがたいと思います。はい。ではまとめに行きます。はい。スケッチ自体は、もう一番冒頭にお伝えしました通りスクリーンデザインに強いベクタードローイングツールです。ただちょっと言い忘れてましたけど Mac にしかありません。これ結構言われるんですけども、Mac にしかないんですが、とても優れたツールです。で、いろいろな機能を、お見せしましたけども、まあ、基本的には、標準機能です。まあ、プラグインもちょっとあったりしましたけども、ですので特別な準備なくそこそこスクリーンデザインのツールとして使えるというところです。まあ、既存の、ね、ツールをいいとこ取りをしているので、まあ、後発としては、まあ、当然といえば当然なんですけども、ですね。で、実際そのフォトショップとかイラストレーターの代わりになるのってよく言われるんですが、個人的には代わりにはならないと思ってます。で、やっぱりそのプリントですね、印刷系をやっている人はイラストレーター、まあ、手放せませんし、そもそもスケッチではビットマップ編集ができないので、やはり画像処理ソフトのお世話にはならないといけません。ですので、こういった便利な機能、スケッチの便利な機能、イラストレーターの便利な機能、フォトショップの便利な機能というのをこう使えるところをこうつまみ食いしながら、まあ、ちょっと効率化、ワークフローの効率化っていうのを、考えてみていただけるとありがたいと思います。はい。というわけで以上になります。ご清聴ありがとうございました。